主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
海坊主です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい、はい、海坊主くん、はい、こんばんは。
こんばんは。
さあ、海坊主くんとですね、はい、昭和のものと平成のものをこう比べるシリーズをやっておりますが、今日は第4弾ですね。はい、参考にしておりますのが、東京書籍から出ております、うん、比べる時代、
はい、
昭和と平成ですね。うん、岡部隆さんが文章を書かれて、山出隆さんが写真を撮っているという本ですね。はいはい、あ、どっちも隆隆なんですね。
そうですね。
ダブル隆の本ですね。はい。さあ、まあ、今までも、まあ、昭和のものと平成のものと、
はい、
まあ、どう変わっちゃったかというね、はいはい、ネタを出してもらってますが、引き続き、はい、今日は早速、第一発目は何ですか？
はい、ガムです。
ああ、そうだね。
ガム。
ガムね。
昭和のガムと平成のガム。
うん、板ガムと、
はい、
なんちゅうの今、タブレット型？
粒ガムですね。
あれ、いつから変わったんだろう。
まあ、細かく言うと粒ガムは80年代後半から出始めたそうなんですが。
あ、そう。
はい。
うん。でも、で今のあの、なんていうの、こういう粒ガム、粒ガムでいいの、
はい、粒です、はい。
うん。これ、いつぐらいから、あ、
80年代後半から。
80年代からなんだ、はい、変わってきたんだ。
はい。はい、
あれって、粒ガムの方が少ない感じしない？
そうなんですよ。
少ないの、実際。
変えてあるんですけど、うん、板ガムは1枚 3g。
うん。
で、粒ガムは1粒 1.5 g。
半分です。あ、そう。あ、じゃあ、2粒噛む方がいいの？
まあまあ、二つ噛んだら、やっと一枚分みたいな。
昔のね。
うんうん、でもまあ、噛んだ食感が、まあ、板ガムと違う、粒ガムはこう、カリッとしてますよね。
カリッとしてる。あれ好き。うん、
あれは、やっぱりその、板ガムって言ったら、だいたい男性が噛むものっていう、だいたい8割方男性が多かったらしいんですけど。
そうなの？
うん。粒ガムは、まあ、女性の方にも噛んでもらおう、みたいな。
なんで？
やっぱ食感だったりとか、
あ、でも確かに子供の時も駄菓子でも粒ガムみたいなのもあったね。
ありましたか？
なんかあったような気がする。なんか確か
にこう板ガムじゃないけども、こう四角いやつはありましたけど ね、
うん、
あ、あったわ。あ、風船ガムの、あの、
うん、風船ガムとか、そっか、
うん、粒ガムみたいな食感でしたね。粒ガムちょっと大きいけど、
10円のさ、フリックスだっけ、
はいはいはい、
とか、あの当たり付きのやつとか、
ね、うん、あの風船ガムの、四角い箱に入って、うん、ぶどう味とかみかん味とか、
うん、
あれ確かに粒ガムみたいな食感ですわ。
あと、まあ、くじのやつあったじゃん。パチンコみたいにガラガラガラ落ちてきて、ってやつも、駄菓子屋で食べてたな。うん。うん、あれ好きだったな。あのね、ブルーベリーガムが出た時は衝撃的だった。
あ、そうなんですか？
うん。
へ
ぇ、美味しいなって思った。だって、それより前って、なんかクールミントガムとか。うんうんうんうん、
ミントばっかりですよね。
うん。で、あんまり好きじゃなくて、であれは好きだった、レモン味の。
あ、そんなもんですか。
うん、なんかね、あのロッテから出てたやつで、
はいはい、
なんかテニスのやってる人の絵が載ってるような白地に。
ああ、白地に、
うん、
ああ、なんか見たことある気がする。
あと梅。
梅ね、
梅か。でブルーベリーが出た時はもうすっげえ好きだった。
ああ、あれはだから、あれが板ガムの最後の方中か、
まあ、
最後の方っていうところの新しい方なんですね。うん、
ブルーベリーって最近なんじゃない？うん。コーヒーも食べてたかな。
あ、コーヒーのガムありますね。
うん、それがあのロッテの板ガムで、
うん、
うんうん。で、まあ僕ら基本駄菓子屋で買うのは1個10円ぐらいの、あの風船ガム系とかさ、うんうん、そんなんだとね。うん。
ね、ガムね。
今食べるガムって。
食べますね。でもガムよりグミの方が多いですけど、
僕あんまりね、ガムは食べないのよ。
あ、僕ね、あのブラックブラックが好きで。
ああ、 な、
うん、であのガムも好きなんですけど、タブレット型、
うん、
大好きで、
タブレット型、こう粒ガム
の粒ガム、ね、粒レガムじゃガムじゃなくて、もう本当にあのラムネみたいな、
あ、ブラックブラックのね、
はいはいはいはい、
ラムネね、
うん、
要は、うん、
ですね、あれが大好きで、受験の時とか勉強中眠たくなってきたら、あれをまず噛んで水飲むみたいな。
僕はそんななかったから、いやガム食べるとさ、歯のかぶせてるのが取れちゃうのよ。
まあ、ガムそうっすね。ガムとかミルキーね。
うん。あの、キャラメルも噛まないようにしてるの。はいはいはい、舐めるように、いつも食べて気をつけてるんだけど、ガムは、最近食べないな。で、だって、あ、ガムはちゃんと捨てる？飲み込む？
捨てます。あれね、妹がね、子供の時に、つって飲む人やったんですよ。
う
ん？飲む人で。どんどん詰まっちゃって、
あら、
レントゲンに映るぐらいなんて、ちょっとね病院に行った覚えがあるんですよ。だからガムって怖えなって、子供の時ほんとね、僕が保育園ぐらいやったんで、妹がもう本当に幼児ですけど、
うん、でも幼児の頃ガム飲んでた。
出さないと
ねって、いや、カッコつけて捨てずに俺は飲めるんだちょっとね、飲んでたような気がした、あの頃は。
すごい人間気
分。うん、でも、うん、そう、なんかね、子供の時あったのはね、占いガムみたいなのがあって。
占いガム、あ、色変わる？
違う、普通にあのおみくじガムかな。
ああ
、あの本当にあの箱に何本か、
はいはい、
そのそば状の、
はいはいはい、
あの乾麺状になった、
はい、
あのガムが入ってて、こうやって振ると一本出てきて、うん、大吉とか小吉とかって、う
ん、それがガムなんですね。
うん、で食べたっていうのをなんか今思い出しました。
はいはい、うん、僕ね、あの飲み込めるガムっつったらチューイングキャンディーが好きで、
うん、あれキャラメルみたいなですよね。
そうです、そうです、
うん、
キャラメルよりは断然ないんですけど、
あれも最近じゃない？
最近ですか？
あんまり子供の時からあったかな、チューイングキャンディーって。
僕子供の時からありましたけど、
あ、そう、
あのガムより好きでしたね。ガムって出さないといけないじゃないですか。チューイングキャンディー飲み込めるじゃないですか。
うん、でもあれだって食べたらなくなっちゃうじゃん。
うん、そうです。
溶けて、ね、うん、なくなるよね。
だから、うん、あれが好きですね。
今でも、うん、どっちかというとそれは買うな。たまにレモンのやつ買う。
ああ、いいですね、う
ん。あのね、駄菓子でね、
はい、
あのペロペロキャンディーの形してて、
うん、
でペロペロキャンディーの丸、はいはい、上とか丸じゃん。渦
巻いてるですね。
うん、うん、そこが透明なキャンディーで、は
い、透明、
うん、でそのキャンディーの中にラムネが入ってて、
ほう、
ほんで持つとこがガムなのよ。
へ
ー、だから一つで飴とラムネとガムが食べられるっていうお菓子があって、
お菓子の三種の神器が一つになったみたいな、うん、
なんか好きでよく食べてた。
へー、う
ん、それガムはそのまんま出てるんじゃなくてビニールで封されてるやつなんで、
トロトロになりますもん、
うん、で飴とラムネ食べ終えたらそれをビーってビニール剥がしてガムか食べてた。
うん、
今もうないよね。
ないですね、
うん、
だって駄菓子もあんまり、僕ね、あの最近買うのがチューイングキャンディーのライフガード味のチューイングキャンディー。
そんなどこに売ってんの？
普通にマックスバリューとかで売ってます、
ね。あ、そう。へえ。ああ、でも今のガムってさ、キシリトール配合だよね。
そうです。この粒ガムになってから平成9年ですね。うん、キシリトールガムが。
あ、そう。平成9年からなんだ。
はい、
あとなんだ、カムントニャンニャンニャンニャン。
あ、フニャン。だからこれ今横に乗ってるやつですね。
あ、ピッツだ。
はい、ピッツ。あの、あれは。これなんで出てきたかっていうと、ガムって硬い、顎が疲れるっていう苦情があるので、ちょっとふにゃふにゃしたね、フィッツっていうガムが。
ガムってさ、昔松屋にだったんでしょ。
あ、そうなんですか。
それ
だから、あ、そうか、あのよくあの大リーグのアメリカの選手とか、
うんうん、だやっぱね、カミカミしてるとなんか集中力がもしかなんかするっていいらしいよ。うん、
でもあの粒ガムと板ガムの違いってやっぱあれですよね、うん、あの熱いとこ置いとくと板ガムってベタってしてあの紙にくっつくじゃないですか。
あ、そう。え、なんであの小麦粉
みたいな、ね、
片栗粉
みたいなありますけど、なんかもう 夏とかもベチャーってなってるんで、粒ガムはコーティングされてるんでね、うん、ベチャーってなることはないですけども、
そうね、やっぱガム食わないな、もらいただいたら食べるけど、そんなにかな、でも確かに変わった、今だってボトルガムだもんね。
そうですね、で紙もね一枚一枚包装されてるんじゃなくて、メモ帳みたいなのがトンと入ってね、
そうそうそう、あとあれじゃんね、最近ほら認知症予防みたいなガムあるでしょ、
噛んで脳活性化みたいな、
そう、なんか、なんかそういうボケ防止のエキスが入ってる、
あすごいな、
なんかあったよガムでしたね、はい、はい、続いて、
続いてはですね、平成のトンネル昭和のトンネルということで、
トンネルって、あの洞窟のトンネル、
そうですね、屋根があって、
あこれは、
何が違うでしょう、
昭和は、トンネルと言わずに隧道って言ってた
ほう、
平成はもうトンネルっていう、
昭和でもトンネルって言うとる、あトンネルズがおる、
あそうだね、あそうだ、あのね、思うのはね、あの昔のトンネルって、ナトリウム灯、
おは
今のトンネルのライトって白いのあれなんだろう、 LED なのかな、蛍光灯、昔のトンネルって木オレンジ色だったの、ナトリウム等だよねあれ。
まさにそうなんです、当たりです、昭和のトンネルはオレンジ色がかってるんですね、さっきおっしゃる通りで、ナトリウムランプなんですね、で平成は普通の蛍光灯、
蛍光灯なの
これ、ちょっと書いてないですけど、今は
もしかしたら LED
かな、蛍光灯ですね、蛍光灯 で今はもうあの最近は LED、
まあ要は白なんだね、
なんで変わったかっていうのもあってですね、まああの
ちょっと待って、
はいはい、
やっぱ物持ちが LED だとやっぱ物持ちがいいし電気代も安いのかなって思ったんだけど、
はいはいはい、でも蛍光灯の時代もありますよね、白色の、なんでオレンジから白に変わったか、
そのトンネルに入っちゃうと薄暗いから目が慣れない、今明るいからそんなに慣れなくても大丈夫、そういうのじゃないの、外と中の関係じゃないの、
あのまずなぜこのナトリウムランプだったかっていうと、ナトリウムランプはあの排気ガスが多い中でも光が遠くまで届く、なおかつ低コストっていう利点で、
でもオレンジ、でもナトリウム灯のオレンジって他の色吸収しちゃうから、
そうなんです、
色の見間違いみたいなのがある、
まずあのじゃあもうここ全部書いてあること言ってるんですけど、あの
センターライン、僕は水に行ってんだから、
ね、すいません、はい、センターラインが白線の場合が、オレンジの光やっちゃうとオレンジになっちゃう、
オレンジになるね、
でオレンジだと意味が変わってくるもんで、追い越せ、そ
う
だ
ね、
禁止の線になってくるので、
別に追い越さなくていいじゃん、トンネルの中って追い越しちゃダメじゃない、
基本はそうなんですけど、まあ普通の車道とかでも白色のラインのトンネルとかもあるもんで、そういう時に分かりにくいっていうのがあったのと、あとまあ蛍光灯もですね、機能が良くなってオレンジとナトリウムランプと同等の性能の蛍光灯も登場したっていうのと、あと車の排気
量
が減って、
綺麗になったからそんなにいいか、
はいっていうのがあって、 どんどんと白に変わってたらしいです。
僕結構ですね、
はい、
トンネル好きなんですよ。
ほう。
あ、これちなみにとある科学館でナトリウムライトの中で撮った
やつ。やっぱこうちょっとレトロな雰囲気になるというか、
セピア色みたいになっちゃうね。はいはいはい、でね、本当にその昭和の高度経済成長時代の以前に作られて、もう今はいいトンネルになって、それは廃止されたっていう廃道とか廃トンネルとか見に行くのが一時期マイブームで、 その旧道とか廃道巡りを結構してたのよ、うんうん、そうするとやっぱその戦前に作られたトンネルだと、
はい、
あの素彫りでね、
素彫り、
うん、だから普通さトンネルってさコンクリートでさコーティングされてるじゃん、
はいはいはい、
あれされてないの、岩がむき出しのトンネルとか、うん、トタンで覆ってるだけのトンネルとか、
へえ、そんなもんですか、
うん、あと今って結構丸じゃん、
そうですね、
でもあれもトンネルの掘る機械によってあの違って、今はシールド工法でこう丸く掘って、うん、だけど昔はなんちゅうのもっと縦長な U の字とか、
へえ、はいはいはいはい、うん、こういう
こう、こういうので分かりにくいけど、
うん、U っていうかこう、うん、細長い縦に細長い、
そうそうそうそう、なんかやたら天井高いとか、うんうん、あと明治とか大正になるとあのレンガ造りのトンネルとか、
ね、
そのコンクリートの代わりにレンガで固めてるとか、うん、いろいろあるんですよ、
へー、うん、トンネルの種類もいろいろあるんですね、
うん、だから隧道なんとか隧道っていうような、だ多分その山深いところは、
うん、
あのそういうの残ってるはずなんですよ。で、あの今はそのトンネルも簡単じゃないけど簡単に掘れて長いトンネル掘れるけど、昔はそれってできなかったからずっと山の上の方まで行って数百メートル、せいぜい数百メートルのトンネルで終わりみたいな、うん、って感じの、で結構僻地山奥行くとあって、うん、そういうのを見るのが好き、
へえ、うん、でも楽しいですよね、
うん、もうね年取ってきたからあんまり行かないけど、そういうとこ、うんうん、そういうなんか秘境みたいなとこのトンネル見るのね、でどんどんいい道作っちゃうんで廃止されちゃうし、そんなの手入れも大変だからさ、
でも残ってるもんなんですね、そういうのを壊したりはしないんですね、
壊しはしないんだけど封鎖しちゃうところが多いの、
はいはい、
で手入れしないから崩れてくるから、はいはいはい、危ないので、うんうん、もうどんどんもう使っちゃいけませんで、はい、廃道にしちゃってるところが多い、はいはい、
うん、
うん、
へ
え、で昔ってね、あのトンネルの出入り口のとこに、
うん、
なんかナトリウムとライトのオレンジ色の街灯がしばらく
あ
なんか並んでて
目を鳴らしていく
みたいなのあったんだけど、いつの頃からかないよね、
僕そんなの知らないですからね、
思った、うん、でよくね今のトンネルは高速道路とか開通する時とかにあの前にこう高速道路歩かせてくれるイベントが
あります、ね、ありますね、うんうん、
こういうのでね、うん、あのイベント何回か行ってトンネル歩いたことある、
うん、
意外とつまんないね
、うん、まあそうですね、うん、
景色が変わらないんだよね、うんうん、
ずっと下手ですよね、うん、でも昔あのよく高速とか乗っとる時に子供の時にね、
うん、
トンネルの時だけ息止めたりとかしませんでした、
うん、しない、うん、しない
あかん終了したな、なんかこうねあの家族でもそうですけど、こう修学旅行とか観光バス乗っとる時にこう友達と勝負したりとか
しない、
へ
え、いやあのほらコンビナートのあるとことか、
は
あ
は
あ、あのそういう町に入ったら息しちゃダメっていうのは教わった、
ああ、うん、そうなんですね、
うん、ほらあの僕は三重出身だから、うんうん、四日市って町あるじゃんね、
ああ、四日市喘息の、
は
あ
は
あ、
だから喘息になるから息しちゃダメとかさ、うん、
そうなんですね、
そういうのはなんか覚えてるけどね、
そんな聞いたことはないですけど、うん、あの自分たちあの要は横断歩道とかでもこう黒いところはマグマやねみたいな、そんなノリです
よ、まあ、分かる分かるあの落ちたら死んじゃう、
そうそうそうそうそう、
線の上しか歩いちゃダメとかね、まあ、子供ってバカですね。
楽しいじゃないですか。
そうか。逆にもうオレンジのは絶滅危惧種なんだ。
なんですね。どんどんいやで珍しいんですね。で、白でも蛍光灯よりも LED、
うん。うん、よりそうだよね。うん、 はい、トンネル。さあ次は、
はい、次はですね、次は、はい、鉄腕アトムの像なんですが、
ああ
昭和の鉄腕アトムと平成の鉄腕アトム、
声優さんが変わったと思う。
まあそうなんですけど、
まず清水麻由さん生きてんじゃないの？
あのまあ何回かね、あの鬼太郎と同じで何回かこうアトムアニメ化してますけども、まあデザインを見てもらいたいですね、銅像の。
デザイン銅像の、
うん？うん。どうですか、こう昭和と平成と比べてみて。
この本の鉄腕アトム像を見ると、
うん、
昭和は黒っぽい。
うん
で平成は金色してる。
まあ建てられた年数が違いますからね、
うん、
違うんですけど、こうデザインっていうかこうアトムの印象ですよね。アトム見て、こう昭和のアトムはこう手をね上に伸ばしてこう、
うん、こう空飛ぶあの有名なポーズですよね、
はい、
うん。何この手の形が違うの？
いや顔の表情ですね。勇ましい、昭和は勇ましい感じの強そうな感じのアトムですけど、平成はちょっと可愛らしい、
うん、何を言いたいの？銅像の材質とかの話
じゃない、ないです。これね、
表情なの。
アトムのキャラクターとしての表情ですね。表情というかキャラクターとして捉える。だからもう昭和のアトムっていうのはもう強くてかっこいい
10万馬力だもん
ですね、
うん、
のもっていう
勇ましさを
表
すキャラクターが今は、は
い、ちょっと可愛らしい、
可愛らしい
マスコット的な、
うん、
うん、
うん、なんかピンとこない
ああ、うん、そうか、そうなんですよ。まあ、でこの昭和の銅像はですね、
うん、
昭和58年に建てられたんですけど、
これどこにあるの？
埼玉県の飯能市。
飯能市、
はい、
はあ、なんで鉄腕アトムここなの？埼玉の宝塚じゃないんだ。
じゃないですね、
うん、
作者の名前が
手塚治虫、
はい、うん、手塚治虫先生とあのアニメのスタッフの方で作った、
うん、虫プロ、
うんうん、カットらしいんですけど、
虫プロって埼玉にあったの？まあでも今の方は、うん、確かに、昭和58年のともう一つが、比較されてるのが東京都練馬区大泉学園駅前のにあるのが平成27年に作られた、うん、だって表現の仕方がこう勇ましい、やっぱ昭和ってそうだよ ね、
ね、
勇ましいとかっていう、う
ん、強い、
うん、でも今はやっぱ可愛らしさとか、
うん
うん、そういうのを表現しがちっていう、はい、その表現の仕方の傾向が違うんだね。
そうですね、
うん、こういうさ全国各地にさこうアニメとか漫画のキャラクターの銅像とかさ、うん、いろいろ置いてたりするじゃんか、
はい、
海坊主くんはどっか見に行ったこと、見たことは印象に残ってるのってある？
やっぱお台場のガンダムですよね。あ、銅像じゃないか、
あれプラモデル、
プラモデルか、銅像か、うん、銅像は銅像か、
銅像とかこういうモニュメント的にさ、
はいはいはい、
置いてあるので全国各国、全国各地に意外とあったりするじゃん。
ですね、
うん、
もう奈良の大仏さんですよね。
漫画のキャラだって
言ったら、うん、漫画のキャラか、漫画のキャラでも銅像って少ないですよね。
そんなことないよ。
あ、そうなんですか。
あの、
ウルトラマンかな、なんかどっかで東京とかのどっかでウルトラマンの銅像かなんかを見たことあるんですけど、うん、
ほらあの鳥取県の境港に行くと水木しげるロードってあるじゃん。あ、ね、であの兵庫県の宝塚に行くとあの手塚治虫 ミュージアムだけ記念館のとこに大きな火の鳥のモニュメントがあるんですよ。で福岡県じゃ福井県の敦賀に行くと銀河鉄道999と宇宙戦艦ヤマトのキャラクターの銅像がずらーって並んでる、
すごいな。
で富山県の高岡に行くとあそこは藤子 F 不二雄さんの出身地なんでドラえもん関係があって、で隣の氷見って町行くと藤子不二雄 A さんの出身地なんで、うんうんうん、服部くんとか、うん、笑うセールスマンとかいるんですよ。
へ
え。宮城県の石巻に行くと石森章太郎なんで、はいはいはい、石森キャラがあって、はいはい、あと亀有に行くとこち亀のりょうさんがいるじゃんみたいなのってどっか見たことない？
ないんですよそれが。
あ、そう。
なんかこう歴史のとこに行って、お城とか、そういうとこに行ってこう武将の銅像みたいなのがあるんですけど、そういうアニメキャラクターとか漫画のキャラクターとかはないですね。
あ、そう。はい、なんかいろいろなんか高知行ったら福ちゃんの像があったわけじゃないけど。
福ちゃん。
福ちゃん。
誰ですか？
福ちゃんは福ちゃん。
福ちゃん。
うん。嘘嘘本当？
え？
本当嘘？僕の名前知らないの？
は
あ。教えてあげようか。
はい。
僕福ちゃん。
知らんわ。誰やねん。
福福福福。福ちゃんだい。
知らんわい。
まあまあまあ、
まあ、そういうキャラクターいるんですね。
昔の大正時代の漫画キャラクターですけど。
大正時代の漫画キャラクター。
うん。うんうん、とか、ほら、世田谷に行く、東京の世田谷に行くと、ほら、サザエさんいるでしょ。
ああ、そうですね。うん、よく、波平さんの毛が盗まれるっていうやつですね。
うんうん、とか、そういうとこ、いろんな。
ね、見に行ったことがないんですよね。
あ、そう。美術館、そういう漫画家さんの美術館とか、記念館とか、資料館とかもない。
ないですね。行ってみたいんですけど、なかなか行く機会がなくて。
ほー。あ、そう、うん、なんか私は いろいろ行けたら回れたらまあそれメインで旅してるわけじゃないですけど、行くからなんか、あ、鉄腕あるほら神戸行くとあれじゃん鉄人28号あるじゃん。
28号、
あれ表情別にないよ。
あ、ですね、ないでしょうね、
まあ、まあまあまあ、なるほど、まあ表現の仕方が、
はい、
あんまこんな意識したことないが、確かに昭和のって古くなっちゃってるもんね。
うん、
そのね、ごめんなさい。富山の高岡に行くとね、そのドラえもんのモニュメントみたいなのあるんですけど、やっぱね、平成の最初の頃なのよ。で、もうあれから何十年も経って、なんか、古さを感じる。で今こう藤子 F 不二雄ミュージアムとか、
はいはい、
高岡にも文書があるんだけど、はい、ああいうとこのこうモニュメント見るとよりリアルになってるじゃん。
そうですね、
なってんだよね。だからやっぱ その製造技術の進化っていうのも
あるん
だろうね。
で難しい曲線とかが表現、できにくかったのがどんどんできているとか、はい
はい、最後、今日の最後、
平成の寿司、昭和の寿司、寿司です、はい。パッと見てこの写真から感じ取ったものでいいですか？
あ、そうなの、回転寿司こってわけじゃない
はい、
はい、
まあ、昭和の寿司は桶に寿司が並んでますよね、で平成寿司はお皿に並んでるんですけども、
あ、そうだ、
何が違う、まあお皿と桶ではなくて、
あ、違うの、
はい、お寿司そのものを見てもらいたいんですけど、
昭和のお寿司は海苔巻きが立ってる、
はい、
平成のお寿司は海苔巻きが寝てる、は
いはい、そうですね、個数も違いますね、まあ、そこではちょっとないんですけども
、違うんですか、
はい、
へー、
個数、関数とかね。
あ、なんか、これって何？どっちも一人前のお寿司。
一人前です。はい。
じゃあ平成の方が多い？
そうですね、
品数が多いの。
あのどちらもこれ平成と昭和の寿司屋さんで一人前頼んだ時の写真なんですけど、
同じお寿司屋で、
同じお寿司屋っていうか、まあまあ、お寿司屋で頼んだ時の大体の出し方はこんな感じですっていう、う
ん、なんで平成の方が増えたの。
平成は10巻なんですね。で、うん、昭和が8巻で、あとそこに巻物があるんですけど、
うん、鉄火巻きとかあの、はい、カッパ巻きね、
うん、大きさが違うんですよ。
ちっちゃい昔の、今の方がちっちゃい、
はい、今のがちっちゃい。
あ、ちっちゃいの。
はい、
なんで、何、価格高騰により、物価高
とね、女性のお客さんですね、うん、まあ女性ってこう、うん、男性よりも食べないから、
うん、
いろんなものを少しずつっていうのもありますし、
あ、女性でも食べやすいサイズってこと、
はいはい、口もねちっちゃい方も多いのかな、
ふーん、
うん、わかんないですけど、
うん
うん、で、まあ、でもそれでですね、まあ、写真にはわからないんですけど、小さなシャリで握るとですね、
うん、
ネタには隠し包丁を入れることが必要になってくるそうなんですね。
ちっちゃいネタは、
はい、
隠し包丁、
うん、
なぜ
隠し包丁入れると食べやすいんですよね。
で、噛み切りやすいってこと、
はい
はいはいはい、
で大きいと、まあ、一口ガブッといきますけど、ちっちゃいとね、うん、そういうのも難しいのかな、ちょっとわかんないですけど、
うん、うん、じゃあ何、今のかっぱ寿司とかくら寿司とかスシローとかってあれちっちゃいの、昔より。
昔よりちっちゃい。だ、ただ僕これを読んでて思ったんですけど、うん、これはあのカウンターのお寿司屋さんの話で、確かにね、カウンターのお寿司屋さんはシャリがちっちゃくてネタがでかいイメージがあるんです。
ごめんなさい、ごめんなさい、カウンターの寿司屋行ったことないので
、100円寿司、
うん、
まあ、平成ではこっちの方が多いと思うんですけど、うん、100円寿司はネタがちっちゃくてシャリが大きいんですよ。
うん、うん、
ね、
うん、
そんなイメージがあるんです。うん、確かに一口サイズなんですけど、
うん、
でもこれ写真で見てると、この昭和の寿司の写真はネタのサイズ自体がでかいんですよ。
うん、
シャリもでかくて、
うんうん、
ネタもでかいみたいな。だから全然サイズが違うんだなって。
じゃあご飯の全体の量はあんまり変わんないんだけども、うんうんうん、小さくしていろんな
お寿司を
食べる、お寿司になってるんだ。
うん、で、うん、僕ね、テレビで一回見たことある江戸時代のお寿司屋さんの屋台、
うん、
おにぎりぐらいのサイズ。
あ、そうなの。
うん、でドーンと出とったイメージがあって、で全部あれって漬けで出てくるんですよね。
あそうそう、で米もあれでしょ。
あ、そうです、
なんちゅうの、
赤酢、
酢飯じゃないんだよね。
なんかそうですよね、保存を良くするために、
うん、あれじゃあなんか慣れ寿司じゃないの。
あ、そっちでしたっけ、
うん、と思ったけどな、うんうん、元はね、
はいはいはい、なんでそういうのからいくとやっぱ大きいっていうのは名古屋なのかなっていうふうにはちょろっと思ったんですけど、
うん、あ、時代とともに江戸時代と昭和だと昭和の方がちっちゃい、
うん、で本にも書いてあり、うん、そうですね、
平成になるともうちょっとちっちゃくなるんだ、うん、
で本にも書いてありますけど、一昔前の江戸子たちは寿司屋で飲むな、蕎麦屋で飲めと言ったそうで、寿司屋は食事をするところに重きを置いた場所、
うんうん、
だからご飯でかいんですよ。
あ、そう、あんまりさ、本当にカウンターの寿司屋って年に1回行くか行かないかだから、
ああ、うん、もう全然行ってないですけど、
だいたい回転100円寿司だね。
うんうんうん、
最近思うんだよ、回転寿司のね、僕エビアボカドが好きなの。
あ、大好きです、僕も。
あのさ、アボカド、うん、
はい、
あれペースト状になってるアボカド、
はいはいはい、
スライスされてるアボカド、うん、サイコロサイズにブロック状のアボカドとか、なんか店によって違ったり、
違いますね、
時期によって違ったりするんだけど、はいはいはいはい、どれがいい？
僕はフレッシュの輪切りじゃないかな、そのままの形。
あれフレッシュじゃないよ、絶対あれも冷凍物だと思うよ。
あの形のがいいですね。うん、で、
だよね、スライスされてるやつですね。
スシローだったと思うんですけど、
うん、
エビアドエビガボードがと頼むとエビの上にそれが乗ってるんですけど、
うん、
ザ・アボガドっていうネタもあるんですよ。アボガド、寿司の上に、寿司っていうかシャリの上にアボガド乗ってて、
アボガド寿司なの。
はい、
ああそれはそれでありかもね。
うん、
あそうか、あのねエビアボガドとか好きなんだけど、
うん、
玉ねぎをね、
うん、
ちゃんと一貫ずつ乗せてほしくない？
乗せてほしいっす、うん、あのね真ん中にねマヨネーズと玉ねぎがドンって乗ってて、そうそうそう、どう半分に成長ねっていうね、う
ん、で崩れる
じゃん。そうそうそうそう、う
ん、あれがなんかでバランス悪いと、
うん、
こっちが玉ねぎ切れ、こっち玉ねぎ1みたいになってさ、なんかちょっとって思うことがありますね。なるほど、お寿司も平成と昭和でこんなに
違うもんね。ね、サイズが違うとは思わなかったですけども。
意外でしたね。
はい。
はい。じゃあね、今日はここまでにしましょうね。
はい。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。いろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
はい。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。